こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。帯結ばない帯結び2は、着物の帯を従来のように結んで固定するのではなく、帯締め、帯上げや補助具の働きを生かして形を整える帯結ばない帯結びを扱う実用書である。著者のあやあやは、日常的に着物を楽しみたい人にも取り入れやすい帯周りの工夫を提案している。本書はその続編として、結び目を作ることに伴う締め付け手順の複雑さ、後ろ手での作業といった負担を減らしながら着姿として自然な帯姿を目指す。目的は伝統的な帯結びの降雪を競うことではない。帯の構造と装いの見え方を理解し、体調帯の種類、外出の目的に応じて無理の少ない着用方法を選べるようにする点にある。着物初心者の入り口であると同時に、長時間の着用を楽にしたい経験者にも関係する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、結ぶ工程を外し、帯の安定を構造として考える。本書の中心にあるのは、帯を固定する力を結び、目だけに集中させない発想である。一般的な帯結びでは、帯を締め、手先や垂れ先を処理し、結び目を形作る一連の工程が安定性と装飾性を担う。これに対して、帯結ばない帯結びでは、帯そのものの重なり、帯締めや帯上げの支え、必要に応じた補助具を組み合わせ、帯の位置と形を保つことを考える。したがって、単に手順を省略する技法ではない。どの部分が重さを受け、どこがズレを抑え、どこが見た目を整えるかを分けて扱う方法である。こうした整理は、帯結びを暗記した方としてではなく、衣服の固定と造形の問題として理解する助けになる。結び目による局所的な圧迫を避けたい場合にも理にかなうが、楽さだけを目的に形を崩すのではなく、正面脇背面の収まりを確認する必要がある。本書の意義は、着付けにおける結ぶことを必須条件とみなさず、安定と美観を両立させる別の設計を示す点にある。次に、締め付けと後ろ手の負担を減らす着付けの実用性。帯結びは着物の装いの中でも身体的技術的な負担が集まりやすい工程である。胴に帯を巻く作業では適度な保持力が必要だが、安定させようとして過度に締めれば、座る、食事をする、呼吸するといった日常動作に影響しうる。また背中側で形を作ることは、腕や肩の可動域に制約がある人にとって大きな障壁になる。本書が扱う結ばない方法は、こうした問題に対し、力任せに締めることや複雑な工法操作への依存を小さくする方向で応答する。重要なのは、緩くすれば良いという単純な話ではない。帯が下がる、回る、形が乱れるといった不安定さを防ぐため、体に沿わせる位置、重なりの扱い、支える道具の役割を適切に見極める必要がある。着付けを一度で完璧に決める技能から、着用中にも状態を把握し調整できる技能へと重心を移す点が実践的である。体調や年齢、外出時間に応じて負担を管理したい読者にとって、帯を楽しみ続けるための選択肢になる。さらに、帯周りの道具を補助ではなく機能の担い手として使う結ばない帯結びでは、帯締め、帯上げ、帯枕など帯姿を構成する要素の役割を改めて捉えることが重要になる。これらを伝統的な帯結びの仕上げとして付け加えるのではなく、帯の形を支え、境目を整え、固定の補助を担う要素として扱うからである。例えば、外から見える部分の印象だけを優先して道具を選ぶと、着用中の安定性との間にズレが生じることがある。反対に、保持力だけを求めれば帯周りが厚くなったり、意図しない段差が出たりする。そこで求められるのは、各要素が何を支えるのか、どこを隠すのか、どこを見せるのかを区別する視点である。本書の方法は、道具を増やすこと自体を目的にするものではなく、結び目が担っていた機能を無理なく分担させる考え方として理解できる。読者は自分の手持ちの帯や小物を見直し、装飾性と機能性を切り離さずに組み合わせる判断を学べる。これは特別な場だけでなく、日常の着物において再現性のある帯姿を作る基盤となる。見えない固定と正面脇背面の美観を両立させる帯結びの評価は、背中の衣装だけで決まるわけではない。正面の帯の高さ、脇の収まり、帯締めや帯上げとの関係、背面の輪郭が連続して見えることで、着姿全体に整った印象が生まれる。結ばない方法では、内部の処理が従来と異なるため、外見を伝統的な帯結びに近づけるのか、それとも方法に合ったすっきりした見え方を選ぶのかという判断が一層大切になる。本書が有用なのは、楽に着ることと見栄えを二者択一にしない点である。ただし、結び目がないことを隠すことだけにこだわると、帯周りに不自然な厚みや緊張が生まれかねない。大切なのは、着物、帯、小物の色柄や質感との釣り合いの中で必要な輪郭を作ることである。また、鏡で正面だけを確認するのではなく、横や後ろからの見え方、動作後の変化まで点検する姿勢が求められる。 帯を背中の飾りと限定せず、全身の線を整える装いの要素として扱うことが本書の実用性を支えている。最後に、伝統的な型を否定せず、着物を続けるための選択肢を広げる本書の方法は、古典的な帯結びの技術や礼装の約束を不要だと宣言するものとして読むべきではない。帯の各場の性質、求められる装いの形式によっては従来の結び方や慣習を理解し、それに従う判断が必要になる。一方で、全ての着用場面に同じ難度と締め付けを要求することは、着物を日常から遠ざける一因にもなりうる。帯結ばない帯結びはその間に位置する実践である。必要な場面では正式な装いの知識を尊重しつつ、普段着や気軽な外出などでは他才と生活に合った方法を選ぶ余地を作る。続編である本庫が示す価値は、単発の裏技としてではなく、着物の着方を自分で組み立てる視点にある。帯の種類、素材、着用時間、移動量、体調といった条件が変われば最適な手順も変わる。型を忠実に再現できるかだけでなく、その日の条件で安全に快適に整えて着られるかを基準に加えることは、着物文化を実生活につなげる現実的な提案である。結論として、帯結ばない帯結び2は、帯結びに苦手意識がある着物初心者、後ろ手の作業や強い締め付けに負担を感じる人、そして日常的な着物の着用頻度を高めたい経験者に向く。伝統的な帯結びを正確に習得するための教本を求める読者とは目的がやや異なる。本書の焦点は、結び目を作る技術の習得そのものではなく、帯の固定、尾管をどう配分するかにある。そのため、読後に得られるのは特定の手順だけではない。帯が安定する理由、道具を使う意味、着姿を複数の方向から確認する必要性を考える視点である。類書の中でも際立つのは、簡単な着付けを単なる時短として扱わず、結ぶという前提を外して帯周りを再設計している点にある。もちろん、格式を要する場面の装いには別途の知識と判断が必要である。しかし、日常着としての着物を無理なく続けるという目的には、この柔軟性が大きな価値を持つ。自分の手持ちの帯、出かける場面に合わせて方法を選びたい読者にとって、伝統への理解と実用的な工夫を結び直す一冊となる。ご支援いただける場合は、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。